人権童話教育シリーズ232コロナ差別からの教訓地域人権教育指導員平井康彦2020年の新聞のスクラップから。先日研修会でコロナ差別という言葉を久しぶりに聞き、本棚から当時の地元紙スクラップ帳を出してみました。意外なことに、私が最初にスクラップした新型コロナウイルス感染症関連記事は2月28日付でした。前日の全国の学校に休校を要請という記事が新聞一面に大きく取り上げられています。国内で最初の患者が報告されたのは1月でしたが、私にとって1月中はまだ身近なものではなかったようです。ですから、全校休校というニュースもどこか唐突であったと覚えています。この日、休校の記事とともに2つの記事をスクラップしています。1つは、ジャーナリスト江川翔子さんの視界良好という記事。新型コロナの情報発信、不安による人権侵害防げと題し、対応にあたる医療関係者に敬意を払い、デマに惑わされず、できるだけ日常を保ちながら、この難局を乗り切りたいとまとめられています。もう一つは、トイレットペーパー買い占め騒ぎ、県内という記事。記事によると、SNS で新型コロナウイルスの影響で品薄、との情報が拡散したため起きたということです。まさしくデマに惑わされた私たちの姿のニュースです。水俣病、ハンセン病からの教訓。その後、医療関係者や感染者への差別、県外ナンバーの車への卵投げつけなど、さまざまな事象が起きていきます。5月1日の新聞に、差別と排除、コロナでも、という見出しの記事があります。この日は、水俣病公式確認64年目の日。当時の熊本学園大学水俣学研究センター長、花田正則教授は、根拠のない恐怖や不安が感染者らの攻撃につながる雰囲気は、水俣病と重なると述べられています。また、2022年1月30日には、ハンセン病療養所の対処者で作るひまわりの会の中周一会長は、コロナ患者への中傷を見て、教訓は全く生かされていないと感じたと強調、という記事が残されています。熊本の重要な人権課題である水俣病やハンセン病の教訓が、生かされていなかったということです。そのことを忘れてはならないと思います。第19回ハンセン病市民学会。今年5月10日11日に熊本市で第19回ハンセン病市民学会が開催されます。同学会は2005年にハンセン病問題を考え、差別や偏見の解消につなげようと作られました。研究者や弁護士、医療関係者だけでなく、広く一般市民にも開かれた会です。ホームページには、交流と検証と提言を活動方針とし、差別の現実から学ぶ、回復者の声に学ぶ、そうした姿勢を貫きたいと書かれています。私たちも市民の立場で参加し、学びたいものです。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話 0968-25-7209。 はい、こちら菊池市消費生活センターです。90。お金にまつわる SNS 型勧誘詐欺。スマートフォンを見ていると、簡単な作業でお金が稼げる副業、簡単にお金を増やせる投資といった広告が流れてきます。しかし、 簡単にお金を稼いだり増やしたりする方法は絶対にありません。これらには何か裏があると思って誘いに乗らないようにしてください。今回は実際にあった詐欺被害の事例を紹介します。1. 簡単な作業で稼げる副業。無料動画共有アプリで簡単に稼げるという動画を見つけ返信すると、別の無料アプリに誘導され、友達登録してやり取りした。動画を写真に撮る作業で数百円の報酬をもらえたが、そのうち高額報酬案件を紹介された。すぐにやると申し出たら、無料通話アプリからさらに秘匿性が高いメッセージアプリを案内され、そこで高額案件についてやり取りするようになった。それは15万円を指定口座に振り込むことが条件だったので、消費者金融で借金して払った。その後入金を数回繰り返し、総額150万円を振り込んだ時点で、やっとおかしいと気づき、もう振り込めないと連絡を入れたところ、やり取りが途絶え、サイトにも入れなくなった。 2. 簡単にお金を増やせる投資。 SNS で知り合った女性に金融関係で儲かる投資案件があると言われ、暗号資産で5万円をサイト内口座に入金した。相手はさらに儲かるために追加で5000ドルの入金を求めてきたが、お金がないと断ると、信用してもらうためにあなたに代わって入金すると言われ、サイト内口座を確認すると入金した分が加算されていた。出金を申し出た時、投資運用で世話になった人に対し40万円の謝礼を払わないと出金できないなどの条件があり、借金して相手の口座に振り込んだ。おかしいと思って相手に苦情を伝えると、口座情報は見れなくなり、相手とも連絡が取れなくなり、借金だけが残った。問い合わせ先、菊池市消費センター、電話 0968-36-9450、 月曜日から金曜日午前10時から正午、午後1時から4時、福祉課。